高野菜祭司です。ラジオ 58.31314 を始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回は10月31日に開催される農家バンドフェスに出ることになったので、改めて自己紹介とか少し直売所で働いてた頃の話なんかもしようかなと思います。ハッシュタグ農家バンドフェスでつぶやいたらですね、農家さんとか農業関係者の初めましての方からいいねつけてもらったんですよね。ただ私の最近のつぶやきとか 58.31314 見てもなんだこいつはと、農業とどんな関係があんのかと思われてもしょうがないような内容かなと思ったので、その辺をお話ししようかなと思います。まず私の名前は高野菜祭司と申します。茨城県つくば市に住んでる24歳です。現在は農業とか農家さんとか全く関係ない仕事をしてるんですけど、18の頃から2年半くらい直売所で働いてました。もともと農業とか農家とか野菜とかそういったことには関心はあったし、今も野菜ばっか食ってるんですけど、ただ自分がやるにはちょっと難しいなと思ったので方向転換をして、今は別の内容の仕事をしています。なんで農業に関心を持ったりとか直売所で働こうと思ったのかというお話をしますと、私が生まれ育った茨城県つくば市、もっと言うとつくば市の最南端と言ってもいいでしょうね。そこは田んぼとか畑が続くような場所っていうか、それしかないような場所だったんですよね。小学校に行くまでの通学路は畑が続く道をひたすら歩くみたいな感じのところですし、でなおかつ先日死んだ父方の祖父が農薬を売って設計を立てていたこともあって、もともと身近なところに農業とか農家さんっていうのはいるような環境で育ちました。そんな中中学校に進学して、私は私立の中学に通うことになったんですけど、そこの校長が結構職業差別をするような人でして、あ、そこでなんでそんなことを言われなきゃいけないのかみたいなね、うちのじいちゃん農薬って生計立ててるし、身近にも農家さんいっぱいいるのになんでそういうことを言われなきゃいかんのかというようなところで、農業とか農家さんとかそういった人物ことに興味を持つようになりました。あんまり精神衛生が良くないようなところで勉強してたら、高校上がった瞬間にうつ病になっちゃって、学校に対してのトラウマとか強い不信感を抱くようになってしまいましたね。なんとか大学に行くことにはなったんですけど、前期後期って分かれてるって言っても4ヶ月くらい真面目に通ったけど、あ、もうちょっと無理だなと思って、もうここで辞める決意はしてました。ただ1年間休学使えるんだったら休学使っとけという母親の強い意向があって、休学1年間使って、ただもう辞めるっていうことは変わらずにそのまんま辞めましたね。休学と同時に直売所で働き始めました。で、大学辞めてバイト中心になった後もしばらくは働いて、いろいろあってちょっと直売所で働くのも無理かなと思って、まあ、そっから別のバイトして、また仕事を変えて今の職に至るというような感じですかね。職に至るっつっても相変わらずアルバイトで生活はしてます。ポッドキャスト自体には高校の頃からは知ってて、もともとラジオはちょくちょく聞いてたりとか、無断ではあるけど YouTube に上がってる伊集院光さんのラジオとか、私が一番聞いてたのは千原ジュニアさんの RPM55 っていう土曜だか日曜の夕方やってるラジオ、リアルタイムでも聞いてたし過去回も聞いてたしっていうような感じでした。あとはそうですね、 ポッドキャストのイベントで農家の種のつるちゃんと実際にお会いして、でその後私が単身福岡に突撃して、そういった経緯もあって今回彼からお声掛けいただきましたね。私はアコースティックギターとボーカルをやるんですけど、バンド組むこと自体は初めてだし、アコギ弾いたのも10年くらい、ちゃんと練習してちゃんと曲を弾くっていうのは10年間やってこなかったので、今必死こいて練習してます。で、私が働いてた頃の話、直売所で働いてた頃の話をしますと、私はバックヤードで野菜詰める人でした。で、そこでレンコンとトマトと干し芋の試食を切るっていう仕事は必ずやってました。たまに違う仕事、キュウリ詰めたりとか、レタスをちょっといろいろやって、いろいろやるっていうことをしてました。このレンコン、トマト、干し芋っていうのが、私が働いてた直売所の野菜部門の主戦力だったんですよね。直売所の売り上げの話をしますと、7割が果物、3割が野菜。単価が安い分、やっぱり野菜の方が売り上げは伸びないんですけど、その3割でも、レンコンとトマトと干し芋っていうのが 70% くらいを占めるかなと、そんな話をされたことがあります。さらに言うと、7割が果物って言いますけど、1年間の売り上げのほとんどは、5月から8月に出てくるハウスメロンで賄っていました。5月から8月のメロンがどれだけ売れるか、どれだけ売り上げを伸ばすかによって1年のトータルが決まっちゃうっていうようなところでしたね。ここでちょっと茨城県県南の農業事情みたいなお話をしますと、まず土地としては平野です。ずーっと平ら。川沿いに田んぼが広がり、霞ヶ浦、湖の霞ヶ浦の方行けばレンコン畑はちょこちょこあるけど、他はほぼ野菜です。畑です。木といえば栗とか、あとブルーベリー、梨、ぶどうをやってる人がいるぐらいで、果樹っていうのはほとんどないです。で、さらにですね、農家さんたち、直売所周辺の農家さんっていうのは、9割以上は路地でしたね。ハウス持ってる人はいなかったかな。私がいた頃でハウス持ってる人多分いなかったと思うんですよね。で、さらにお年寄りなんでね、そういうハウス建てて、例えばトマトとかやりやすいからやってみたらどうって言っても、ほとんどの人がやらない。だから偏りがすごかったですね。夏場はトマトとナスとキュウリとトウモロコシだらけになるし、冬は白菜、大根、ほうれん草、小松菜あたりがわさわさしてて、それこそトマトは福島県産とか熊本県産のが並ぶみたいな感じでしたね。直売所からすると単価が高くなるハウスもんやってくれた方がね、売り上げの 20% を直売所に落としてもらってたんで、単価が高くなって直売所に落とされるのも増えて、そっちの方がありがたかったんですけど、もう皆さん頑固にやらなかったですね。まあそんなホイホイお金出せるような値段でもないっていうのは重々わかってるんですけど、そこで小競り合いみたいなのも見えないところで起こってたようです。で、茨城県全体の話をしますと、農業産出額で言うと全国3位、北海道鹿児島に次ぐ全国3位。主な農産物としましては、鶏卵、甘蔗、レンコン、ピーマン、メロン、干し芋、白菜、水菜、小松菜、切り枝、チンゲン菜、芝、セリがあるそうです。で、特に直売所では扱ってなかったんですけど、芝、 芝はですね、私の住むつくば市っていうのは有名らしいですね。どこぞのサッカー場の芝はつくば市さんだったりだとか、よくよく思い出してみると、なぜか芝生が広がっているところがあったんですよね。小学校の頃なんかは、ここでドッジボールしたいなとか、いい芝生だなみたいな。なんでこんなところにこんな芝生が広がってるんだろうって思ってたんですけど、つくば市は芝で有名なんだっていうのを知ってからガテンが行った。よくよく思い出してみれば、四角く切り取られた芝を積んだトラックがいたなとか、そういったことを思い出したりしましたね。農業に関わるお話は以上ですかね。すいませんね、もう直売所に勤めてたのも4年くらい前なんでね、あんまり覚えてないんですけど、打足としてその他私のお話をしましょう。直売所を辞めた後は4ヶ月くらい無職で全国いろんなところに行きましたね。そう、車で福島行ったりとか、静岡の掛川花鳥園だったかな、そこに遊びに行ってみたり、北海道で大きな地震があった年があったんですけど、私はその1週間後に北海道行ったりとかして、飛行機飛ぶかなーって思って不安になりながら行った覚えもあります。あとは確かこの時期に福岡に行って農家の種一同の皆さんとお会いしたんだったかなと思いますね。ポッドキャスト、このポッドキャストも始めたりしました。で、そんなこんなで過ごしてて、そろそろお金稼ぐかと思って、当時私が住んでたアパートの近所のカフェで働き始めました。そこも有名な人がいたみたいで、その筋では有名なお店だったみたいなんですけどね。ただ、住んでたアパートでもトラブルがあったりとかして、今のところに引っ越してきました。仕事も辞めて。辞めて引っ越したら、また1ヶ月間くらい、うつ病で動けない日々を送ってましたね。その学生の頃のうつの症状とは違う症状が出てて、その時初めて親に本気でヘルプの電話をしました。でも、学生の頃から私はずっと心療内科に通ってたので、まあなんとか薬の助けとか親の助けっていうのもあって、調子が上向いてきたところで、今のところで働き始めました。今働いてるお店はインテリア関係の某チェーン店なんですけど、非常に働きやすい環境です。今のところは。あと好きなこととか好きなもの関連で言いますと、私は牧原紀之がとても好き、大好き。彼が逮捕されたって知った時は過呼吸になって泣き崩れましたね。彼以上に好きな歌手は未だにいないなぁと思ってますね。もともと母親が彼のことを好きでして、私が小4の頃初めて母親と一緒にライブ行ったんですけど、それ以降毎年のようにライブに行ってました。10月末に新アルバムが発売されるので非常に楽しみにしています。それと私はコーヒーが非常に好きでして、朝コーヒー飲まないとずっと頭痛くなるくらい、もう中毒ですね。カフェイン中毒に陥ってると思います。自分で家で入れるときはサイフォンを使って入れていますね。サイフォンは最初の道具を揃えるハードルが高いだけで、毎日使う分には非常に使いやすいし、一度に大量に飲む私にとってはサイフォンが一番合ってるかなと思います。ペーパードリップだとどうしても落とすのに時間がかかってしまうんですけど、もうサイフォンだとバーって上に上がってきてダーッと下に落ちるんでね、楽ですよ。つくば市内のお店だとコーヒーファクトリーっていう老舗があるんですけど、そこが推しです。今日も買ってきました。私が好きなコーヒーっていうのはエチオピア産とかモカって呼ばれるような酸味が特徴的なコーヒーでして、あとは深入りより浅入り、もっと言うとナチュラル製法のコーヒーが好きです。 エチオピアモカナチュラルとか、ホンジュラスのナチュラル、グアテマラのナチュラルも面白い味でしたね。私の特徴的なものとして、口にするものの制限がかなり多いです。宗教とかアレルギーっていうわけじゃないんですけど、まあある意味アレルギーかもしれないんですけど、例えば油は胃もたれとか胸焼け起こしちゃうので、油を買ったことないですし、洋食全般はちょっと無理かなとか、オリーブ、チーズ、チョコレートは偏頭痛を誘発する食べ物なので、偏頭痛になり始めてから口にしてないですね。匂い嗅ぐだけでもきついというか、恐怖心みたいなのが出ちゃったりします。肉も食べられなくて、これは心理的に無理ですね。豚と牛がダメです。これは東日本大震災の後に、人が避難した後、鶏舎に残ってた豚とか牛がそのまんま死んじゃったっていう写真を見て以来ダメになりましたね。鳥とか魚はいけるんですよ。魚はちっちゃい頃から父親が捌くのを見てたりとかしたんで大丈夫だし、鳥は自分の手で捌けるからいけそうかなみたいな感じで食べられる部位があったりします。豚とか牛は人間が直接手を下して捌くわけじゃないっていうか、タイマー張った時に鳥はいけそうだな、豚とか牛突進したら死ぬなっていうイメージがあって、なんかダメなんですよね。動物愛護の視点からっていうわけじゃないんですけど、そういった特徴があります。鳥が私は食べられるって思ったのは、高校の時に赤線インコを飼い始めたっていうのがあるかもしれないですね。私が初めてお迎えした赤線インコは花丸さんって言うんですけど、博多花丸大吉の花丸、同じ字です。なんですけど、その子を手に収めた時に、あ、これ指に力入れれば、殺せちゃうんだなっていうふうに思えてから鳥はいけるようになりました。まあそれはどうなのって言われるかもわかんないんですけどね。赤線インコとか、インコ、オウム、ハシビロコみたいなでかい鳥とか、そういったのも好きになりましたね。花丸さんは心臓に持病があったりとか、心臓が悪くなり始める前に卵巣を全摘出する手術をしたりとかして、健康面が原因でインコにしては短命な方で死んでしまったんですけど、現在は2代目の福丸さん、福が来るの福に同じ丸、福丸さんをお迎えして、実家で福ちゃん福ちゃん言って親二人が可愛がってるし、本人も福ちゃん福ちゃんって言って喋ってます。こんなところでしょうかね。だから、そうですね。私の肩書きとしては、元直売所販売員っていう肩書きになるのかなと思います。で、今回、農家バンドフェスに出るにあたって、一応バンドの中に農家さんとか農業関係者の方がいればいいっていう条件だったと思うんですけど、先日死んだ祖父が趣味でやってた田んぼで撮影しようかなと思います。そこでちょっと農業感を出せたらなと思っておりますので、気になる方はハッシュタグ農家バンドフェスとか調べてみてください。以上でございます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。